SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
10月に入り、メルボルンも春らしい日が増えてきました。外に出ますと、色とりどりの綺麗な花々が街を春色に染めてくれています。オーストラリアの中でも比較的涼しいメルボルンでは、今、桜の季節を迎えています。今日はこちらで、日本の春の色である桜の保全に取り組むボランティアサークル、チェリーフレンズの鎌田純子さんからお話を聞いてみました。はい、では鎌田さん、よろしくお願いします。
今日よろしくお願いいたします。
地元の日本人の方々により2015年に結成されたチェリーフレンズ、そのきっかけは何だったのでしょうか？
それは一重にリーダーをやっています中川靖子さんの熱意だと思います。バンクシアパークの桜がその時点でももうすでにすごく長い年月植えてあったにもかかわらず、誰も桜に特化したお世話ということはしていなかったということに気がついて、
はい、
それでバンクシアパークのそのチェリーグローブのお世話をするグループというものを作ろうということになりまして、うん、それでパークビクトリアの力を借りて結成された、うん、
バンクシアパークはメルボルン市内から車で北東へ30分ほど、ヤラリバー沿いに23ヘクタールの土地を有する公園です。なぜこの場所に桜が植えられているのでしょうか？
一番最初にね、1980年にその当時の内閣総理大臣であった大平首相が、オーストラリア、シドニーとメルボルンに訪問して、それでその時日本政府からね、ビクトリア州の皆さんへということで桜の木を寄贈するということが決められ、100本だったんですけど、バンクシャパークではなかったんです。グレンウェバリーにあるジェルズパークという別の公園だったんですね。100本植えてみたんですが、1980年代にみるみる木が弱っていってしまって、なんとか生かそうということでいろんな公園をこう見て、それでバンクシャパークに白羽の矢が立ったという感じで、1980年代の後半に移植することになってやってきました。一番数が多いのは八重桜です。
八重桜といえば、うん、ソメイヨシノよりもちょっとピンク色が濃い桜でしたっけ？
そうです。
ボランティアの皆さんのおかげで今では70本の桜が綺麗な花とともに春の到来を教えてくれますが、活動を始めた頃はとっても大変だったと振り返ります。
まず一番最初ですよね。メルボルンの夏って日本の夏と違って雨が少ないじゃないですか、うん、すごく乾いて硬い感じのままであるところにね、うん、じゃあまず水やりをしようと、そうすると水をあげる、水を取りに行く蛇口がないんですよね。すごい遠くなんです。ホースもなければ、力持ち寄ったジョウロだとかミルクだとかが入ってるようなもう容器だとかをかき集めて、トッピングトロリーみたいなのを持って行って、じゃ遠い蛇口まで水を取りに行って一本一本あげたりだとか、
はあ、過酷なバケツリレーのような。
そうですそうですそうです。
そんな困難にも負けず水やりなど日々の活動を続けた結果は実り、2022年には日本文化および日豪友好関係の促進に大きく貢献した功績が称えられ、外務大臣表彰を受賞しました。その一方でたくさんの壁にもぶち当たってきました。
2022年はだからとても思い出に残る年で、それまでもちろんそういう苦労から始まって、でもパークの協力なんかも受けてですね、イリゲーションシステムを導入していただいたりだとか、市バスの真ん中を突っ切ってちゃんとこうお客さんたちが歩けるような砂利道を作っていただいたりだとか、新しい木を植えることの協力を得ることができたりだとか、いろいろやっぱり進歩していったんですね、うん、それで パークの方とね、ちょっと意見が合わなくて、植える木の種類ですか、桜といえばソメイヨシノということでね、日本の種類の木を植えたいっていうね、希望があったりなんかしたのに、なかなかこう意見が合わなかったりとかして、で総領事の方からも協力いただいて、パークの方の協力も得られるようになったりだとか、はい、そういうところを見ていただけたんだと思うんですよ。表彰が決まったということでね、やっぱりすごい大変な思いをしてきたのに報われた気がしたと思って喜んでいたんですが、そのちょうど表彰の時を過ぎてすぐぐらいですかね、2022年の10月の末に、洪水があって大雨が降った後に、
はい、
バンクシャパークのまさにチェリーグローブのど真ん中に沼ができたかのようにもう浸水してしまって1ヶ月以上すごい状態になって、
はい、
パーク自体も立ち入り禁止になって、私たちのボランティア活動もね、中止せざるを得ない状態になったことがあったんですよ。それで木も40分近く死んでしまって、
そうなんですか、
すごい嬉しいことがあったと思っていたらすぐにですよね、
はい、
今こうやって面倒を見ていた木がすごい、ものすごいたくさんの木の数がなくなってしまって、
自然と向き合う活動だからこそ難しい、そんな山あり谷ありな経験を繰り返しながらも日々奮闘されているチェリーフレンズの皆さん、日本から寄贈された桜ですが、ここだからこそ楽しめる魅力もたくさんです。
まず単純に、
はい、
季節っていうんですか、もちろんここでは春に咲きますけれども、うん、
はい、
10月ですよね。日本だと3月4月、まあ、場所によっては5月ずっと日本列島はい、楽しめる。だから例えば日本にその時期に行っていて桜をもう楽しんでいたのに、オーストラリアに戻ってきてまた10月に見れるみたいな、
あ2回楽しみだ、はい、
うん、それは思います。あとやはり、うん、バンクシャパークの桜に関して言えば、八重桜が綺麗に咲いている場所っていうのも、うん、日本はやっぱりソメイヨシノだと、もちろんね、すごく綺麗にライトアップしたりだとか、川沿いに植えてあったりだとか、幹、うん、があるようなところ、日本国中いろんなところにありますけれども、オーストラリアあまりないじゃないですか。桜が有名なところがあること自体もあまり知られていなかったりだとか、あとピクニック文化もありますからね、十分に日本のように花見をしても何も珍しいことはないですし、
はい、
他の皆さんも同じようにやってるので、とても素敵なところかなと思います。
また毎年桜の季節にはイベントも開催しています。
パークビクトリアの方のパークウォークというものに私たちが参加したという形なんですけれども、桜がちょうど咲いているこの時期にバンクシャパークの桜の歴史だとか桜の種類だとか、日本人にとって桜はどういうものなのかだとか、説明するようなガイドウォークっていうものを、やってます、1回目はもう終わってしまったんですけれども、次のもう1回まだ残っていて10月の14日です。朝の10時から、まあ、30分ぐらいだと思います。10月14日の10時ぐらいに、トリグローブで待ち合わせてガイドが始まりますということで、うん、一応予約システムもあるんですが、戸外での、ね、ガイドなので、
はい、
飛び参加も、可能ですし、皆さんに来てほしい、人数制限とかはありませんので、10月14日の10時に来てください。これだけです、はい
はい、最後に今後の夢を聞いてみました。
私たちはパークビクトリアの中の参加のボランティアグループとしていて、地道にね、普段は木のお世話ということで活動していただけだったんですが、今年の冬の時期にね、植樹というのはするものなんですが、また8本植えた時に、その8本の木は寄付によって賄うことができたんですね。協力をしていただく方が広まってきまして、うん、なのでここからも私たちの活動に協賛してくれる方で手伝ってくださる方、寄付という形でしてくれる方だとか、いろんな方を受け入れることができるようにNPO 登録をした方がいいのではないかというふうにアドバイスいただきまして、NPO 登録をしました。もうちょっとボランティア活動のことも広まっていけばいいかなと思って、木の数もね、増やすように接ぎ木をして増やすというプロジェクトも始めていますので、
そうなんですか。
そういうことでお話を進めて、広めて、ボランティアの人員を確保したい。これも目標の一つです。
はい、ありがとうございます、はい、今日はですね、メルボルンのバンクシアパークで桜の保全活動に励むボランティア団体チェリーフレンズの鎌田純子さんからお話を伺いました。チェリーフレンズの、皆様は普段の活動であったり、美しい、ね、桜のお写真であったり、Facebook のページにてたくさん掲載されていますので、皆さんもぜひそちらの方も見てみてください。では鎌田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。